愛媛大学研究室からこんにちは。
地震というものはなかなか来るものではないんだとか、備えなんていうものは特にしなくてもいいかなとかっていうふうに考えてしまう傾向に全員があるということ、そのことをよく知っておくということですね。つまり備えあれば憂いなしっていうことわざっていうのは、備えをしないのが人間だから、だから備えなしでも憂いなしなんですよね。なぜかといえば、実際の災害が起きるまで憂う必要がないから、だから備えなしでも憂いなしの状態に人間はなってるんですけれども、本来備えあれば憂いがなし、備えがあるとそのリスクがあったとしてもそのリスクは出てこない。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究科防災情報研究センター森進一郎准教授にご出演いただき、アンケート震度の調査や防災に関するワークショップについて伺います。
先生がその1998年に愛媛大学にいらっしゃった時は、まずその松山平野の地盤の振動、どういうふうに揺れるのかという特性をまさに調べていらっしゃった時だったんですよね。
そうなんです。来てすぐにやり始めて、ちょうど3年間で一段落をついた時に芸陽地震が起きたもんですから、その揺れやすさと本当の揺れだとか被害の関係を調べたくて、今度はアンケート振動調査っていうのを行いました。
どういったものですか？
地震が起きますと気象庁が各地の震度っていうのを発表しますよね、
はい、
例えば松山平野ですと、昔は一箇所、松山では震度いくつだけだったのが、はい、今ではその震度計が4つほど部屋の中にはあるんでしょうか、
はい、
でも多くなったとはいえ4点なんです、ところが被害はうちの地域ではよく揺れたのに、ちょっと隣では揺れてなかったとかっていうのが、ね、はい、よくありますね、はい、そういうことをお話しすると皆さんそうだそうだと、つまりそれぐらい揺れっていうのは地盤の個々で違うんだと。ですからその揺れを本当に細かく知るにはどうしたらいいかということで、もともと震度っていうのは体感、
はい、
つまり人間の体の感覚で震度っていうのは決められていたんですね、
はい、
そしたら人の感覚に基づくものを何千人何万人の人にやってもらえれば、はい、細かいことが分かるんじゃないのかということで、アンケートによる震度調査っていうのを多くの人のご協力を得て行うことができました。
震度が例えば震度3だとか4だとかある横に電灯が激しく揺れているだとか、
はい、
戸棚から物が落ちてくるっていうような、その震度とその状態が比べるように書いてあることがあるんですけれども。
そうですね。ですから解説表っていう、今のその震度解説表のことをご説明されたと思うんですけれども、はい、それは震度4っていうのはこうこうこういう揺れだよっていうのが解説表なんですが、はい、気象庁の人はじゃあもともとどうやってたかというと、はい、逆にこういうふうな感じになったらそれは震度4と決めなさいというルールがあったわけで、じゃあ全員が気象庁の職員と同じことをやればいいではないかと、
はい、
そういう発想ですね。こういう話をまず聞くと、それは人によって揺れ方の感じが違うじゃないかと、こういう指摘があるわけです、
はい、
でそれは全くその通りなんです。ところがですね、人のその感覚っていうのは10人ぐらい集めてきて、その平均値を取るとどの10人を集めてきても平均値が一緒なんです。少なくとも3人寄ってくると、
はい、
まあ平均値が使えるぞということまで分かってきたんです。
そうなんですか。
そうすると過疎なところでも、
はい、
その地域の揺れが分かる、しかも人が住んでいるところの揺れが分かるということですね。でそのアンケート振動調査をした揺れやすさと、それからその3年前にずっと行っていた、いわゆるその我々が専門的な調査を行った結果である地盤の揺れの特性とが比較的よく相関が取れたということで、これはいけるということがまた分かったんです。
そして今森先生が取り組んでいらっしゃるのが橋梁、
はい、
橋の健全性の評価だそうですけれども、これはどういった取り組みなんですか？
物事が老齢化すると、ガタが来るわけですね、人間もそうですけども、だから構造物も年を取っていくとガタが来る、あるいは来ているはずであろうということは想像に難くないわけです、
はい、
でもどれぐらい老齢化が性能の低下に効いているのかっていうのが なかなかわからないんですね、そういうことを知るのが重要なので目で見て点検をするということは行われているんですね、でも例えば人間でもお医者さんが、目で見て判断できる部分っていうのはごくごく限られているわけで、だからこそ問診の後に聴診器でトントンとやったり、さらに細かい調査をするわけですね。そういった道具立てがまだ十分に揃っていないのが現状なんです。ですからそういう道具を開発しようというのが私の今の研究の一番重要な中心課題を占めているところなんです。
パッと思い浮かぶのが、瀬戸内海に架かる3つの大きな橋が思い浮かぶんですが、
そうですね、誰しもやっぱり橋というと、大きな橋に目が行くんですけれども、実は日本の中に橋の長さが15メーター以上のものが20万橋、
20万
2メーター以上になってくると60万橋あるんです、でしかもその大半は国ではなくて県だとか市町村という地方自治体が管理しているんです。だから大きな橋っていうのはもう数えるほどしかなくて、それらは細かな点検は十分になされているけれども、普段使っている何十万という橋は、あまり点検もされていないし評価する方法もないと。私自身の着目点はそういう、むしろ中小の橋に、着目したわけです。
そして先生、2005年頃からはですね、いろんなワークショップなども実施してらっしゃると伺ったんですけれども、
こちらに来た98年から、初めは地盤だとか、あるいは構造物といったものに着目していたんですけれども、地震工学の実は究極の目的は、地震による人が命を失うことを防ぐというようなことですので、いわゆる一言で言えば防災ですね、だから地震防災ということを少し活動としてしていこうと、で、研究という目で見ていこうとしたわけですね。
よくハザードマップ、何かこういったことに気をつけましょうとか、こういった場所に避難するようにしましょうというような冊子のようなマップを手にすることがあるんですけれども、見るんですが、やはりそういったものって作った人、関わった人はきっとよく分かってると思うんですけれども、なんとなく私たちはこう意識からなくなっていくっていうようなところもありますよね。
そうですね、ハザードマップを配布しても、だいたい1年2年経ったらほとんどの人がどこ行ったか分からなくなるか、あるいはゴミ箱に捨てられるかのいずれかになってしまいますね、で今まさにハザードマップっていうのは作ることに大きな意味があって、どうやって作るのかっていう原理と方法さえ教えてあげれば、行政の人でなくても、地域の人でも、小学生、中学生、高校生であっても作ることはできるわけです、
それを例えば5年おきであるとか、こう途切れなく作っていくことで、よりこう意識の中に残りますよね。
そうですね、実際に防災教育が進んでいるところで、子どもたちの地域の防災マップっていうのが作ることが進められたり、あるいはコンクールがあったりするわけです。そういうところでは2年に1遍とか、あるいは毎年実際に作っているところがある。その一つ一つが意味あるんですね。一つ一つに発見もあるし、それから見せ方のこうヒントになるようないいものもあるし、自分たちの地域の子どもが作ったんだということで、地域の人たちもより注意して見るようになるし、いいことずくめなわけですね。
今地域のお話がありましたけれども、例えば愛媛と高知では県境で地域同士の地域間の地震の防災を考えてのフォーラムなども行われているようなんですけど、
県境であっても、市町境であったとしても自然から来る脅威だとかリスクっていうのは変わらないんですね、にもかかわらず人間というのはその文化と歴史を追っているものですから、方言が違うように災害に対する態度も違ってるんです、だけど自然は同じだ。こういうその人間が作ってきた違いと自然の同じさを共有し合うことが重要だと思って、地域間で交換をしようっていうワークショップを一度やったんです。
どうでしたか、皆さんの反響といいますか。
とても面白かったです。それぞれの地域の人が、こんなに隣り合わせなのに地域によって違うんだねっていうふうに気づいてくれたことが、私のもともと予想していたことにあったので、私にとっては、予想が、つまり仮説が検証できたので面白かったという、そういう意味ですね。
お隣さんのことでも本当に知らないことがあったり、考え方が違ってたりもしたんでしょうね。
で、そのことで私は意図しなかったことに発展して、それは愛南町と宿毛市で、
はい、
県境でまさに行ったんですけど、それ以降愛南町と宿毛市はそれぞれのところに行って、会議体でもそれぞれ、まあ、あの傍聴者として聞きましょうとかいう感じに、まあ、防災関係ではなってきたって聞いてまして、まあ、とてもその自分が予想しなかった波及効果が生まれて、ああよかったなっていうふうに思いましたね。
あの防災の意識でも、はい、何かを準備するというだけではなくて、お隣さんに声をかけるというその大切さというのもあるというふうに伺っているので、愛南と宿毛が何かこう互いに交流していることで、それがまた防災につながっていくというような気が今お話を聞いててしました。
全くその通りです。だから個人と個人であっても、隣の人に声をかけるっていうことが、はい、地震に限らずどんな時でも重要で、あるいは個人と個人、家族と家族、お隣さん、それから違うコミュニティってだんだんだんだん広げていく、その隣に声をかける、隣を気にする、隣とのでも違いもあるから、隣との違いはお互いこうだよねっていうふうに知り合うことがとっても大事なんですね。
お互いに声をかけるということで言いますと、災害が起こった時に逃げろっていう言葉で逃げるかどうかっていう、その何かこう心理的なものっていうのもこれからは考えていかなければいけないんじゃないかと思うんですけれど。
そうなんです。例えば津波が来るから逃げろなんて言葉では言いますが、はい、なかなか大声で逃げろっていうようなことはなんかこう心に蓋をしてしまって言いにくいもんですね、はいはい、ところが例えばお隣さんだったら顔見知りなんで、はい、警報が出たし揺れがあったし逃げようかとかっていう声かけができますね。で実際に津波の避難行動調査をしますと、女の人ではそういう声を掛け合ったおかげで逃げたという避難のきっかけに、その直接あるいは間接に声をかけられたというのは最も大きな理由なんですね。
そうなんです。
実はですから声をかけ合うというのはとても大事だと。ましてやその率先して逃げる人は大声で出すというようなことをしていただく、あるいはそうやって大声を出してくれた人のことをみんなでやっぱりあの褒めるというか、ありがたい、あの人大声出してくれたせいだっていうようなことを思うっていう、そういうことが大事になってくるんですよね。災害は経験しない人の方が多いわけです。つまり経験することがとても少ないわけです。だから自分の経験に基づくっていうのは、経験をしていなかったという経験に基づいて災害のことについて、しかもこれから来るかもしれない、来ないかもしれない災害のことについて、行動を決めないといけないので、人はもう例外なく往々にして自分の都合のいい解釈をしがちなんです。ですから自分の経験たくさんしてきた、
はい、
災害は受けないという方向の判断ばかりしがちなんです、うん、それは私だってそうです、
はい、
でもね、原理原則に照らし合わせて考えるとこうすべきだというふうにやっぱり考えなくちゃいけないんですよね。
でもずっとお話を伺っておりますと、その地震工学というのはもう最終的には本当にその命を守ることで、
そうですね、
あるということですよね、
は
い、
命を守る、それから自分にとって、まあ、かけがえのない家族を守る、その次には自分の家とか自分の家具だとかそういったものが被害を受けるので、やはり家庭の耐震対策っていうのが重要になってくるわけですね。そのために地震保険に入ったり、あるいは家具を止めたり、そういうことがまあ大事になってきますね。
本当身近なところからですね、
はい、対策は身近なところから、人によって違う、
はい、2週にわたりまして本当にこの地震のことを知らなかったこともそうですけれども、何かこう大切なことたくさん教えていただきました。またあのハザードマップではないですけれども、
はい、
何年かおきにですね、はい、先生のお話を伺っていければ、私たちももっともっと近く防災について考えられるようになるんじゃないかと思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部、隅田学准教授にお話を伺います。お楽しみに。